とても嬉しいことですけれども、今お二人の方が私たちの教会に洗礼を授けてほしいと願い出ておられます。ご夫婦ですが、お一人は病床にあります。今日明日の命ということではありませんが、厳しい病状なので少し急がなければなりません。そこでもう来週には臨時長老会を開きまして、長老会による諮問会をすることを予定しております。少し急ぎ足になりますが、しかしお二人とも若い頃からキリスト教主義の学校に通っておられ、またお一人は信仰を重んじる学生寮で、牧師でもある社官の先生から信仰のいろはを長年4年間叩き込まれてきたので、日本キリスト教団信仰告白にももうすでによく通じておられます。それゆえ準備会は知らないことを大急ぎで詰め込もうというよりも、ご自分が長く信じてきたことをしみじみと味わう、そういう時間となっております。これらの特別な事情を加味しまして、来週には諮問会を行い、そしてそこで準備が整っていると確認されるならば、あまり間を置かず洗礼入会式、それからその日の午後にお連れ合いの病床洗礼に至ることができればと、そういう準備をしております。そして改めて私自身、信仰告白の言葉を学んでいるんですけれども、この日本キリスト教団信仰告白の生まれた歴史的背景なども学び直すうちに、ある牧師の言葉が繰り返し私の心に今思い起こされております。それは前にも名前を出したことがあったと思いますけれども、若くして亡くなった橋本鏡という、もう100年も近く前の方の言葉であります。橋本鏡牧師は、私たちと同じように信仰告白を重んじ大切にする、そういう教会的信仰に生きた、信頼できる牧師でありました。しかし同時にこの方は、私たち教会の信仰告白というものはそれだけではただの炭や灰に過ぎないものだという趣旨のこともまたきっぱりと言いました。それがいくら整えられた正しい文章であったとしても、それはそれだけでは死んだ文字に過ぎないんだ。しかしその冷たい命のない消し炭と灰に神の命の火が燃え移って燃え上がるとき、それは熱を帯びたものとなる。神の火に燃やされてその告白を告白するときに、神に喜んでいただける告白となる、そういう趣旨のことを言いました。私はそれを忘れることができませんし、今その言葉がずっと頭を巡っております。だから準備を急ぎながらもその熱を感じたい。洗礼の準備のために教理の学びをしながら、その教理の言葉を一言一句正確に理解する以上に、その信仰告白の言葉にその人自身の心がどう動かされているのか、どう動かされてきたかということを確認したいのであります。私は一人の人が洗礼を受けるために、あるいは一人の信仰者が生まれるために必要なことは、信仰の正しい知識が増すこと以上に、このような神の火が燃え移ったかどうか、それが大切なことであると考えています。主イエスは火を灯すことをご自分の使命となさるお方です。ある人は今日の聖書箇所を解きながら、主イエスは放火者、大放火犯だと、そういうふうに言いました。福音の言葉を聞くとき、主イエスというお方から人間に火が燃え移り、そこに信仰者、信じる者の群れが生まれるのです。キリストの火が燃え移った人間の群れ、それが教会であります。火が燃え移ったものは、たとえ何十年と教会生活をしていたとしても、なおこの福音に慣れきってしまうことなく、聖書の話をしながら、主イエスの信仰のことを話しながら、思わず目頭が熱くなってくる、こういうのが私たちキリスト教会の燃える信仰であると思います。この栗平の地にも、そのようなキリストの火のついた人間の群れがあります。 そしてその火はさらに燃え広がろうとしております。けれどもそれは神秘的すぎることでも難しいことでもないと思います。非常に簡単に言えば、キリストの火が燃え移るというのは、イエス様のこと好きですかと尋ねられたら、好きですと答えられるということです。そこにすでに火の燃え移りの体験があります。また神様の火が燃え移る、燃え上がると申しましたが、それは必ずしも情熱的にメラメラと燃え上がるだけが脳でもありません。静かに穏やかに燃えるという燃え方があっても良いのです。エマオでご復活の主イエスにお会いした二人の弟子は、お会いしたその瞬間には全くそれが主であると気づかなかったのであります。しかし後で振り返ってみたら、あの人が聖書の話をした時、確かに我々の心は燃えていたではないかと、あの人はおよりむがえりの主だったんだと、振り返ってようやく確かめることができるような静かな燃え方だってあるのです。いいえ、考えてみれば、その人自身の信仰が明確に見えなくとも、チューブを患った人を主のもとに運んできた、そういう人々のあの信仰の物語のように、主は屋根を剥がしてご自分の目の前に吊り下げられてきたその病人に対して、その人を主のもとに連れてきた人たちの信仰を振り返りながら、それを見ながら、こよあなたの罪は許されるとさえお告げになることができたのであります。そしてその日をそのチューブのものに燃え移らせてくださる方であるんだ、聖書は語るのです。キリストの火というものはどのような形であれ人に飛び火するものであります。キリストの火は自ら進んで飛び火しようとするものであります。それは主ご自身の使命となさるところです。私たちが自分で無理やり自分の信仰を奮い立たせ燃やそうというのでもありません。主イエスがご自分の使命として、主だけが私たち人間の心に信仰の火を灯すことがおできになるのですし、主はそれを願っておられます。しかし主イエスが最初にこの御言葉をお語りになったとき、主イエスは続けて、その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることかともおっしゃいました。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることかとおっしゃることお方は、つまりまだ火が燃え移っていないとご覧になっておられるのです。主イエスがそのお体を持ってこの地上を歩み、伝道に励まれた期間、主は十分にそのご自分の火が燃え移った人間を見つけることはできませんでした。なんで燃え移らないのでしょうか。簡単に言ってしまえば、十分に枯れていなかったからなのだろうと、そう思います。私は実はキャンプが好きです。特にキャンプでやる焚き火が好きです。皆さんも経験があることでしょうけれども、焚き火をするとき生木は燃えませんし、落ちている木であったとしても雨上がりの落ち葉でも焚き火もなかなかこれは火がつきがたいものです。しっかり枯れて乾いていないと、いくらバーナーのような強烈な火で炙ったとしてもなかなか火はつきません。これと同じように考えることができると思うのです。自分のみずみずしさを頼りとしている人間にはキリストの火がつきにくいのであります。つまり自分が主なる神様の御前にカラッカラに乾いた枯れた骨のような存在であるということを認めることができないときには火がつきがたいのだと思うのです。まだ自分にも何かやれることがある、神の御前に何かしら誇れるもの、差し出せる良いものが自分のうちにはあると、そうやって自分の自我を手放さない限りは福音の火が灯りがたかったということであるのだと思うのです。主イエスが この地上でそのお体を持った歩みをなさっている最中、このお方がしばしば戦わなければならなかったのは、人間の自分の力に頼る心でありました。それは、私たち人間誰の心の中にもあるファリサイ主義の心、律法主義の心、すなわち自己義人の思いでありました。少し先のルカによる福音書第18章で、主イエスがお語りになった例え話の中に出てくるファリサイ派の人々の典型的な祈りがあります。それは、神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。というものでありました。自分自身の生きる価値は、神から報酬をいただくように、自分を評価していただけるはずだと。自分と自分の行いに自信を持つ心であります。しかし、主イエスは、このような祈りをする者は、天の父の御前に正しいされることはないのだとおっしゃいました。これはまた、しかし現代的な意味での、我々が尊厳、自分の尊厳、プライドと語るときに、意味していることの中身と非常に近いものではないでしょうか。何かを生み出せないと価値がないんだ。何かを生み出せるから価値があるんだ。生産性に基づく尊厳、プライドであります。こういう考え方に実に多くの人が深く説得されてしまっているのではないでしょうか。そしてそれがファリサイ主義、律法主義であります。ファリサイ主義、律法主義というのは現代に生きる私たちにとって全然縁遠いものではなく、とっても身近な信念であります。現代の我々からすれば問題になることのないような食物規定や祭儀規定をバカみたいに従順に重んじているということが、ファリサイ主義、律法主義の愚かさというものではありません。自分を信じようとする心のことです。自分の真面目さや誠実さ、自分の信仰深さや徳の高さ、あるいは逆に自分の抜け目なさや有能さ、まあ、その価値観というのは時代によって様々に変わりますけれども、いずれにせよ、この自分の行いの延長に、そしてその行いの報酬として、よくやった。お前は大した人間だ。生きる価値がある。認めてもらえると信じる心のことです。そのような形で自分の行いを認め、報酬として誰かに、また神に報いていただきたい。憐れみは生まれるだけでは嫌だ。恵みのみでは、不安だ。もっと自分の中にしっかりとしたものがあってほしい。それがファリサイ主義であり、律法主義であります。しかし、このファリサイ主義は、イエス・キリストによって告げられた神の福音、神の情熱と激しく対立するものであります。このファリサイ主義、律法主義の正しさは、神の御前にお褒めいただけるような絶対な的な正しさではなくて、本当は隣の人をチラチラと横目で見ながら、まあこの人よりは自分はよくやってるだろうと、人を低くし自分を高めることによってこそ感じることのできている相対的な正しさでしかありません。そしてそれでは少しも神の日が点火した人間とはならないので、それは神の日が点火していない人間であります。自分に枯れておらず、火がつきがたいのであります。主イエスがこの地上に放火しようとしました神の火、福音の火。この福音というのは改めて何でしょうか。この私たちの国、日本を愛し、そしてこの地でもしばらくの間暮らしましたエミール・ブルンナーという世界的な神学者がいます。この人が今日の箇所を解きながら、キリストが私たちのうちに放火しようとするその福音を言い換えまして、すべてのものがあなたを呪っても、私はあなたを呪わない。あなたはいかなる場合にもたとえ罪人であろうとも、私の愛する子供であると言い換えました。これが福音だと。 すべてのものがあなたを呪っても、私はあなたを呪わない。あなたはいかなる場合にも、たとえ罪人であろうとも、私の愛する子供であると。これが、キリストが我々の胸に灯そうとする福音の火だと言います。単純明快、無条件な神の愛であります。こんなにありがたい話はない。ところが、これは明らかに、私たち人間の既存の秩序と衝突する知らせであるとも言うのです。自己愛に私たちが取り憑かれているとき、そして私たち人間は実にこの自己愛に取り憑かれた社会秩序を作ってしまっているのですけれども、イエス・キリストの福音は、その時にはどんなに良き知らせであったとしても、良き知らせとして聞こえてくることは難しいでしょう。むしろそれは自分の情熱や真剣さに水を差す、秩序を壊してしまう邪魔者の障害物のようにさえ見えてしまうでしょう。なぜならば、この福音は一人の人間が良いものであるか悪いものであるか、信仰を持っているか持っていないか、その言動が褒められたものであるか非難されるものであるかという、そういう私たちが自分と他人を評価して、この社会の秩序を成り立たせる上で大切だと思っているポイントを、まあ少しも重視しないからであります。神の御前においては、ファリサイ派も罪人も、敬虔な者も無神論者も、等しく無であると告げるからです。しかし同時に、その何も持たない者が、何者でもないものが、ただ神の憐れみによって神に味方してもらえるその人間であると無条件に告げるからです。主イエスの証しされる神様は、目を天に上げようともせず、自分の胸を打ち叩きながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいとしかボソボソと祈ることのできない罪あるものを、ただ憐れみによって正しいと宣言してくださるのであります。これが福音です。我々人間に燃え移ろうとしている神の言葉、神の火です。しかし同時にこれを人間が素直に喜んで受け入れることは、ラクダが針の穴を通るよりもずっと難しい。けれどもキリストは、このキリストの火が燃え移った新しい人間を生み出すことがおできになります。私が来たのは地上に火を投ずるためである、その火がすでに燃えていたらと、どんなに願っているかと、いることかと、火がついていないことを残念に思い、そしてこのように激しくその火がついてほしいと願われるお方は、このご自分の使命を果たすためになお先に進まれました。50節。しかし、私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。これによってしか頑固な怠けに火がつかない。主の受けねばならない苦しみの洗礼、その洗礼を覚悟する言葉である。そしてそれは言うまでもなく、このお方のイエス・キリストの十字架の苦しみとその死のことであります。イエス・キリストの十字架によって、私たちはこの自分もまた神様の御前に少しは誇るものがある、何かを差し出すことができると勘違いしている、その勘違いを断ち切られるのです。はばかり茂らさ、実りのない一時期の木のような私たち人間のこの自我、この自己義認が、あのイエス・キリストの十字架において裁かれ、完全に枯らされるのであります。主イエスの死によって、主が私たちに代わってお受けになった裁きによって、人間の自己義認の道の行き継ぐ先は袋小路だと完全に塞がれまして、終わりを迎えたのです。しかしそれはまた 神の憐れみによる義の宣言でありました。我々人間に慣れ親しんだ一つの道が塞がれまして、見慣れの一つの道だけが我々人間の前にまっすぐと伸びていきました。それは私たちが自分の行いによらず、あるがままに、ただ憐れみによって神様から認めていただける、神の憐れみの一本道であります。そしてこの神は御子を三日目にその死よりお蘇りにならせました。人のうちにこの神の火を灯そうとするキリストの命がけの情熱が、それはキリストだけのものではなくて、御子だけのものではなくて、父なる神ご自身の願いであり、情熱であり、そして決定的に最後的に打ち立てられた神の最終的な意志である。これはもう永遠に変わることのない約束である。人間はただ憐れみによって神に正しいものと認められる。無条件に神は私たちの味方となってくださる。巫女のご復活によってそのことを本当に最後的に神は宣言されたのであります。人間の自己義認の道を燃やし尽くす巫女の十字架において下された神の激しく徹底的な裁きでありました。しかしその燃やし尽くすように激しい裁きを私たちに代わって受けた巫女の三日目のお蘇りとともに、そのお蘇りの巫女とともに、その裁きの灰の中から新しい人間が火の鳥のように生まれたのであります。それは自分の正しさに生きる人間ではなくて、また自分の正しさと神の憐れみのバランスに生きる人間でもなくて、ただ神の憐れみのみによって生かされる人間であります。洗礼、それは水の洗いとともに神の炎である、神の霊がこの人の奥深くに宿り、もう二度と離れないということの公の宣言であります。そしてそれはふさわしい者への報酬ではなく、ただ神の憐れみの として行われ、公に宣言されていることであります。人はどのようなものであっても、ただ神の憐れみによって神に味方していただける、この人がその人だと公に宣言するのが洗礼であります。そしてこの信仰に生きるのが教会であります。世界中の人が敵になっても、神はインマヌエル、私たちと共にいます、神となっていてくださるんだ、これを告げるのが我々の信仰であります。このような確信に生きる者たちの群れがここにありますし、そしてこういう確信に生きる人間というのは、しかし考えてみるとですよ、これは物分かりの良い人間ではなくて、なかなか面倒くさい人間であるとも言わなければならないのではないでしょうか。このキリストの火が灯った新しい人間は、自分の足りなさ、自分の罪、自分の欠け、これを人から徹底的に指摘されたとしても、なおこの私は神に愛されているものである、この神信頼に揺るぎがないのです。あるいは揺らぐことがあったとしても、神の言葉に逃れていって、そこに立ち支えられ、倒れきることがない、そういう人間であります。これはめんどくさい人間ですよ。だって一人の人をコントロールしようとして、低く見積もり、やっつけて自分の思い通り、言葉通りに動かそうとしても、こういう人は動かされないからです。コントロールできないからです。そしてそこに、父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と、と対立して別れると、主イエスがお語りになった51節以下、51、3節に極まる謎めいた家族の間に起こる 分裂の言葉の現実があるのだと思います。家族関係という最も来やすい関係でありながら、しかし同時に自分が低く見積もられ、つまらないものだと魂の底から思い込まされてしまうような、刷り込まれてしまうような、そういう最も悲しいことが起こりやすい人間関係に、キリストの断ち切る火が投ぜられるのです。そこではもう私のことを誰よりもよく知っていると自認する、そういうことを言う父の評価も母の評価も姑の評価も、この私を縛り、この私を低く見積もることはできないのです。私が誰で何者であるかっていうのは、私が誰にも見せることのできない家庭の中でも自分の姿、私のことをつまびらかに見ている家人の評価、その評価が我々が誰で何者であるかを決めることができない。私が誰で何者であるかは私の家族が決めることじゃなくて、私のためにその一人子を十字架にかけ、命がけで私のことを買い戻し、ご自分の宝としてくださったこのイエス・キリストの憐れみ深い父なる神様だけがお語りになることができるんです。だからたとえその近しい者たちの評価がすごく厳しく的確であったとしても、たとえその結果私たちが私たち自身の目に、なるほどなるほど、そういうふうに評価されるように私は実際につまらないものであると自分で思ったとしても、でもなお神が私たちを手放すことはありえないのです。それゆえに、ただその神であるゆえに、私たちは決して説得されずに、どんな私であっても私は神に愛されているかけがえのない存在である、私を産んだ親が何と言おうと、誰が何と言おうと、譲ることがないのです。だから分裂が起きます。しかしそのような分裂は引き受けなければならないし、また引き受けることが許されているのであります。そしてそのような決して自分が神に見捨てられない存在であることを譲らない、そういう息子、そういう娘、そういう嫁の姿は、やがては父母姑にとっても福音の印となります。人を低く見積もりながら、本当は自分自身低く見積もってしまっている父母姑が、自分がどんなものであっても本当は神に愛されている自分なんだと、この神の眼差しにおける自分を取り戻すための福音の印となるのです。もちろんこれは家族限定ではありません。家族という最もそういうことが起こりやすいところでこそ、主イエスはそこにフォーカスして語ってくださったのであって、これは家族限定のことじゃありません。このように自分がどんなものであっても神の宝であることを聞き続け信じ続ける者は、社会への世界への福音の印となります。そして社会が、世界が私たちにどんなことを言っても、私たちはそれを受け入れませんし、逆に社会と世界に対する福音の印に我々がなるのです。キリストは今日ここにいるお一人お一人にその火を灯されているのです。この世界が本当にはまだ理解することができていない、神の熱い火を灯されているのです。神の愛によって作られ、キリストの命によって買い取られたこの自分である、そしてこの世に生きるすべての人間である、全被造物である、どんなものであっても、神に生きることを喜ばれている、そういう存在なんだ。私たちが印となって語ります、この全存在をもって語ります福音によってこそ、この世に生きる人間は、またこの被造世界は滅びずに 生き延びることができるようになるのであります。祈ります。